い、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第167回目をお送りします。今回もいつものようにイギリスに場所を移しましたナンドスタジオから2025年7月12日の配信でお届けします。さてこの番組ポキログですが、番組の内容の紹介しなきゃいけませんね。霧の都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナー、ここでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらに音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポスト、ハッシュタグはカタカナでポキログ、これらも合わせてご紹介していきます。ということで、腰が痛いです。腰が痛いです。で、これはポッドキャストには何の関係もないじゃないかと思われるかもしれませんけど、今イギリスで立派なマイクスタンドを持ってこれなかったので、テーブルの上に置くミニ三脚ってわかります？ちょっとちっちゃいね、カメラの三脚、そこに無理やりマイクをつけて収録環境としてるんですけど、これがね、微妙に背中が回るんで、こう背中が曲がる？曲がるんで、腰が痛い。腰が痛いです。早く治したい。ということで、はい、若干苦痛を抱えながら今回のポキログ、いつものように楽しくお送りしていきたいと思います。さて、ジングルを挟みまして、今回も早速出会う系コーナーからお届けしましょう。よろしくお願いいたします。
ポッドキャストに恋をする。
さて、出会う系サービスです。前回抽選しまして、今回ご紹介するのが暇人ラジオ、カッコ仮さんですね。暇人ラジオさんの、暇人モーニング 6-1、知識そのものが力なり、フランシス・ベーコンというですね、何やら、硬い感じの、タイトルのものが抽選されまして、楽しみに聞いてみました。で、まずですね、こちらの暇人ラジオさんですね、こちらは Spotify for Creators から配信されてまして、暇人二人が日常生活のとある場面を切り取りながら抽象的な話をし続ける番組です。一人飲みのお供、散歩のお供にお使いくださいということで、これ何なんですかね、こう暇人ラジオさんとしか書かれてないというね、そんな感じの、なんていうんですかね、ザ・ポッドキャストというような感じのね、雰囲気の番組です。で、今回抽選されたのが 6-1 だったんですけど、基本的には毎日のようにエピソードがリリースされてまして、お二人でやられているということで、お二人でね、時間を合わせて収録されているとは思うんですけど、それの上でね、こう毎日のようにエピソードが出てくるっていうのは本当にすごいなと。で、その中で当たったのがですね、6月の15日配信の 6-1 知識そのものが力なるフランシス・ベーコンというですね、回なんですけど、これはね、3分しかないんですよ。3分11秒しかなくて、おやと思ってね、こうちょっとですね、こう今までの配信のリストを見渡してみましたら、こう毎日平日に配信されてるモーニングっていうね、暇人モーニングっていうのが、これがね、3分とか2分とか、もう本当になんかパッと聞けるぐらいの長さで毎日平日出てて、で、これは週末になるのかな？週末、そうですね。週末のタイミングで一回30分ぐらいの、メインエピソードが出るみたいな。なんかね、そういう構成になってます。で、それにしてもね、メインエピソードも毎週出てますので、 もうだから、まあ、ほぼ毎日ですね。週末は1個メインエピソードが出て、平日のおそらく朝にはこの暇人モーニングという3分ぐらいのエピソードが配信されるという、まあ、なんという、こう、なんですかね。ビジネスパーソンにフレンドリーな番組なんでしょうかっていうことですよね。これね。っていうですね。まあ、全体像としてはそんな感じ。で、お話しされているのは、僕が聞いた限りで、ちょっとお名前をつかむことができなかったんですけども、まあ、暇人ラジオの、まあ、お二人ということで、まあ、お声としては、まあ、男よりですね、男性、男の声と書いてですね、男性よりの感じですが、まあ、そのあたりのことはですね、明らかにはされていませんという感じですね。さて、それでですね、硬そうだなって言ったですね、このフランシス・ベーコンの話なんですけど、いや、これはね、ある意味で、こう、いい意味で非常に裏切られたのが、もう全然硬くなかったっていうところですね。これはね、本当に朝、こう、ちょっとこれをね、まあ、3分とかだから、通勤中というような長さではないんだよね。朝起きた時とかにちょっとこう、なんだろう、身支度したりとか、ちょっと朝食を作るって言ってもこうなんかパンを焼くとかね、なんか目玉焼きを焼くとかね、まあそれぐらいの時間でちょっと流しとくみたいな。なんかね、それぐらいのさっと流しといて、こうなんかこう情報を耳から入れられると。しかもその情報が最新のニュースとか天気予報とかそういう時事ネタではなくて、こうなんか時代を超えて、こう残って、できた教養のすごいエッセンスっていうかね、一部分みたいなものをこうさっとこうなんていうか耳に入れられるっていう、なんかそういうコンセプトなんだなーっていう。だからね、全然ですね、難しくないですそこがすごく良かったです。いや、これすごいんですよ、この 6-1 でね、フランシス・ベーコンなんですけど、もうなんかその続いている人たちもなんかね、ベンジャミン・フランクリンとかですね、セオドア・ルーズベルトとか、孔子、中国の思想家ですね、孔子とかですね、まあ、ジョン・レノンとかですね、まあなんかそういう、とにかく名言を残した人のその名言を一個引っ張ってきて、まあ、それについて3分とかね、ぐらい、このお二人がちょっと雑談をして、じゃあ皆さん、おはようございます、いってらっしゃい、みたいな感じで終わるっていう、まあ、こんな感じなんですよ。なのでですね、このフランシス・ベーコンの回もですね、フランシス・ベーコンといえば、イギリスの科学者なんですけど、まあこれも、しかも現代のね、今の科学者ではなくて、17世紀かな、17世紀の科学者ですんで、まあだいぶ昔の人なんですよね。なんですけど、そのフランシス・ベーコンが、知識は力なり、知識そのものが力なりと言ったというふうには言われていると。っていうところから、まあ話が3分間広がっていくっていう感じでした。で、面白かったのが、もう全くもう、そのフランシス・ベーコンの話はほぼその知識そのものが力なりということを言ったらしいねという、もう本当にそこだけ、入り口だけで、その中には、こう、なんかベーコン風味はなかったですよ。フランシス・ベーコン風味はなかった。だから逆に、なんかね、僕がね、調べちゃったんで、なんか、むしろ、ここを入り口としてね、この、フランシス・ベーコンか、でもなんか名前だけは知ってるけど、なんかよく知らないなと思って、こうなんかその後、なんか Google とかで調べちゃうみたいな。で、そうすると、ああ、そうだそうだ、世界史でこういうの習ったわとかね、世界史のね、あとこういうとこと関係してるんだとかで、なんか知識が広がっていくという、なんかね、そういう、なんか、連関がありました。なので、これ本当に朝ちょっとこういうのをきっかけとして耳に一言入れてもらうっていうのは、実はすごいいいのかもなって思いましたね。なんかね、軽って最初思ったんですけど、でもそこゆえに興味を持つとそこからちょっと自分で深掘りしてみて、こう自分の知識として身につくみたいな。なんかそういうところがあって、あ、これもいいなと思って。なんかね、自分にはこういう軽くさっとこう偉人のね、こう発言を、もう本当ただ紹介するだけで、その後はもう本当基本的にはそれに関しての連想した雑談をしていくみたいな、そういう発想が全くなかったんですよ。やっぱりそれをしっかり解説しなきゃいけないと僕は思ってしまっててね、なんかだからその意味では肩透かしというか、なんかどこかベーコンやみたいな話はあったんだけど、そっから逆に自分自身がこう調べるきっかけをもらえたりして、これ良かったなと 思いました。こういうありですね。で、じゃあ僕が調べたフランシス・ベーコンの情報で何か役に立つことあるのっていうことで、まあ、この暇人ラジオさんに関連する情報として、軽くお話ししますと、このフランシス・ベーコンは17世紀の科学者だっていうことをさっき言ったんですけど、ちょっと17世紀と言われても、なんかピンとこないですよね。で、大体ね、この17世紀の科学者で他に有名なところでは、ニュートンとかね、あと、ガリレオ・ガリレイとかね。なんかね、そういう人たちが出てくるんですよ。で、この人たちがすごい大事だって言われてるのは、そこまで、なんか錬金術とか、まあなんか言ったら怪しげな、今の現代から見たらそれは科学じゃないよね、みたいな。なんかちょっとインチキも入ってて、なんか魔法みたいなもんだよね、みたいな。でもなんか当時は、なんか神様がそれを可能にしてるんだとかね。神様が、なんか言ってることはないんだ。神様が言ってたって誰かが言ってるからこれは本当なんだみたいな。なんかそういう魔法とか、なんか神とかね。なんかそういうのが正しいんだっていう時代から、このフランシス・ベーコンとか、まあ、ガリレオ・ガリレイとかですね、ニュートンとかですね、こういう人たちが出てきた17世紀からは、現代の科学になっていくんですよ。なんか、こう実際に実験をして理論を作って、まあ、こういう風だからこういう風ですよねっていう。今の科学的な思考っていうものが出来上がるっていう。その、入れ替わる時期にいたっていうのですごい大事な人がこのフランシス・ベーコンっていう人で、まあ、いわゆる実験をして科学っていうものを研究していくことっていうのはものすごく大事なんだ、みたいなことを説いた人なんですね。なので、この知識そのものが力なり、みたいなんですね。そういう発言に重みが出てくるんですよ。そこまでのなんか魔法とかあるよね、みたいな。神様が言ってるから本当だよね、みたいなところから、いや、それは全部実験をして確かめていこうよ、みたいな。だから知識が大事なんだ、みたいなことを言った人なんです。で、これが今のね、日本的にすごい響くのが、やっぱあれですよね、漫画とかアニメで、地っていうね、地動説、天動説みたいなね、こう、実際は地球が太陽の周りを回ってんだけど、その当時では地球を中心に他の惑星が回ってると思われてたみたいな。これまさにこの時代ですよ。同じです。この時代。だから知識は力。ね。文字とは奇跡です。みたいなね。なんか地の中にそういうフレーズがあったりしますけど、本当同じ時代の人です。なので、まあ、実際に実験をしてね、計測をしてみると、地球が、宇宙の中心であるはずはないんだけど、でも、やっぱ神様のね、作った世界の中では地球が中心のはずだっていうふうにずっと思われてたと。ただそれが、ま、だんだんと、ま、変わっていくっていう、その時代です。この17世紀。で、これを、広く全部ひっくるめて、科学革命っていうふうにね、言ったりしましたけど、もしかしたらそれは今はもう言わないかもしれないです。昔は世界史でそういうのを習ったなっていうことをなんかね、調べてたら思い出したっていう感じですが。まあそれぐらい革命的なぐらい、こう、物事の見方が変わった時代。で、その中で知識とか実験っていうのが大事だっていうことを主張してたのがこのフランシス・ベーコンという人です。ということを考えるとね、なんか、今のね、時代にも、なんかすごいマッチした考え方でもありますよね。なんか今ね、フェイクニュースとかも言われてるし、AI が言うことには嘘があるとかいろんなことがね、またこう科学技術が発達したがゆえにいろんな問題が起きてますけど、まあ改めてこういうベーコンのなんか知識そのものが力だみたいなのは、まあ、本当ではあるんだけど、さらになんかその先が今必要とされてるよな、みたいなことを思わせてくれるフレーズではありますよね。っていう風になんか僕なら説明しちゃうなと思って。フランシス・ベーコンのね。ちょうど今僕5分ぐらいは、3分か5分ぐらい多分今ベーコンについて喋ったと思うんですけど、僕がこのね、暇人モーニングさん的なね、コンセプトで朝3分とか5分で偉人の言葉をとかやると、こういう話をしちゃうだろうなと思って。で、そういうつもりで、このね、暇人ラジオさんのこの、モーニングエピソード聞いたら、うわ、なんや、これめっちゃ軽いやんって思ったけど、でも、あ、その軽さが大事なんだっていうね。このポッドキャストっていうプラットフォームの中の、このモーニングっていうコンセプトでね、3分とかで、さっとね、こう、教養の香りを感じるっていうのでは、本当にこの暇人ラジオさんのこのさじ加減、最高だなと というふうに思いました。ということで今回ご紹介できたのが暇人ラジオカッコ仮さんのですね、暇人モーニングですね、 6-1 知識そのものが力なりフランシスベーコンというエピソードでした。ごめんなさい、毎回ね言ってますけど、すべてのね、この暇人ラジオさん106エピソード今まで出てるんですけど、まあ、すべてのエピソードを聞いてレビューできれば一番いいんですけど、このたまたまね、この450万番組の中から抽選で当たった、かつその中のワンエピソードだけ聞いてお話してますんで、まあ、もしかしたら他のエピソードを聞くとまた違う印象を抱かれるかもしれませんけど、まあ、少なくともこの 6-1 フランシス・ベーコンの回に関してはこう感じましたということでご紹介しました。さて、それでは次回の出会う系サービス、今から抽選をしていきたいと思います。このポキログ出会う系ポッドキャストルーレットは皆さんも自由に使っていただくことができます。霧の都ポッドキャストチャンネルのポキログのページからぜひご利用ください。さあ、じゃあやってみましょう。ポッドキャストルーレット。ただワンタップするだけでですね、自動的に450万番組の中から日本語で配信されているエピソードが一つ抽選で引き当たりますということですね。それじゃあ行ってみましょう。さあ、自動抽選スタート。ね、5つぐらいね、ルーレットでね、パッパッパッパッパッと出てくるようになってますけど、はい、出ました。本日のランダムポッドキャスト、どんな番組だこれは。寝る気ゼロ深夜会かな。寝る気ゼロ深夜会という番組の、もっとかっこいい夏アイテムが欲しいというエピソードが今抽選でルーレットで当たりました。これもうちょっともうちょっとね、これ先進んでいいですか。リンクをたどりますと、ポッドキャストフォークリエイターズで配信されて、本当多いね、ポッドキャストフォークリエイターズで配信されてる番組ね。寝る気ゼロ深夜会というのは、海さんとウッチーさんのお二人、高校時代の同級生二人が酒を片手に語り合うというですね、まあ、そんな感じのコンセプトが書かれてますね。で、当たったのが、もっとかっこいい夏アイテムが欲しい、6月14日の回ですね。10分ぐらいですかね。10分半ぐらいですね。それぐらいの長さですかね、のエピソードです。わかりました。じゃあ次回ポキログではこの寝る気ゼロ深夜会さんの、もっとかっこいい夏アイテムが欲しいという6月14日のエピソードを皆さんに全力でご紹介したいと思います。次回お楽しみに。さて、聞き耳トピックのコーナーです。このコーナーでは最新の音声メディアに関する情報、研究、ニュース、調査ご紹介していきます。今回全然最新ではない話題をお届けしようと思ってまして。スタンド FM っていうですね、ポッドキャストの配信プラットフォームとしては、まあ、なんか独自の文化を築いているスタンド FM っていうね、そういうサービスがあるのは皆さんご存知でしょうか。まあ僕はもちろん、ずっとですね、スタンド FM に、番組を配信したことはないんですけど、スタンド FM って何度もこのコーナーでもご紹介してきた感じなんですが、これがいつの間にか吉本興業ホールディングスのファニーにですね、こう、買収されていたっていうことを実は1年遅れで知りました。皆さんはご存知だったでしょうか。 調べますとね、日本経済新聞ですね、日経では2024年の8月1日に吉本興業音声配信スタンド FM を買収と、お笑いでシナジーというですね、そういう記事が出てましたので、もう全然知らなかった、たまたま知ったんですね、この前で、このファニーっていうのも、これなんか僕はね、ファニーっていうのは吉本の、それこそナンバグランド花月の吉本のチケットを取った時に、このファニーで取った気がするんですよね。だから、ああ、これ吉本の関連会社だなっていうことは分かったんですけど、そこがですね、ファニーが、このスタンド FM を買収していたということで、もうかれこれ1年経つんですよね。で、この買収当時ですね、1年前には、このスタンド FM というブランドを、例えばファニー FM とかですね、まあなんかそういうものに変更する予定はあるのかという問いに対しては、まあ今のところは予定がないというね、まあ今後のことはわからないみたいな回答だったようなんですけど、まあ1年経ってね、見てもまだスタンド FM はスタンド FM ですね。彼は変わってないという。ただまあ今ね、スタンド FM のトップページ見てるんですけど、まあ、確かに、この、まあ、ファニーですね。吉本興業の影響なのかなっていうところは、ピックアップっていうジャンルの一番上が芸人っていうね。まあ、芸人さんのやってる番組が一番、こう、トップでピックアップされてるとか。まあ、もしかしたらそういうところにちょっとした、こう、独自性がね、出てる可能性もありますけど、まあ、そもそも吉本興業関連にね、買収される前から、吉本の芸人さんが300組ですか ?300 組はもうこのスタンド FM で番組を配信していたということですので、まあもうすでにね、その芸人さんがもう自分たちをアピールするプラットフォームとしてね、使われていたということを前提に、吉本が買ったということだったようです。で、そのスタンド FM でですね、あの記事をよく読んでいたら、あ、ここは面白いなと、この買収以上に面白いなと思ったのが、このスタンド FM が買収される段階で会社を分割したと。で、何を分割したかっていうと、この音声配信サービスですね、ポッドキャストをプラットフォームのスタンド FM っていう部分と、もう一個がですね、AI で音声を合成するとか、合成音声でアナウンスを作成するとか、なんかそういう、スタンドテクノロジーズというですね、この AI で文章を読み上げるみたいな、そういう AI のサービスの会社、これを分割して、この AI の方は売らなかったみたいなんですよ。こっちは残したというかね、そのスタンド FM っていうブランドごと、その ポッドキャストのプラットフォームに関しては、会社を分割してね、そっちの事業に関しては吉本に売ったんですけど、この AI で文章を読み上げるというですね、まあ、まさに今、こう、乗りに乗ってるサービスですね。こちらは売らなかったっていう。ここが一番僕はこの記事で面白かったです。で、このスタンドテクノロジーズというですね、そのスタンド FM で残された部分ですね、そちらだけ今は会社になってるんですけど、まあ、ボイススペース、ビデオクラフト、まあ、音声 AI を活用したソリューションを様々に提供する会社ということで、まあ、今はね、こちらが残っているということです。はい。こっちをちょっとね、注目したい感じはありますね。このね、あの、ポキログとしてもね。もちろん、あの、スタンド FM の行く末も気になりますけどね、ものすごくたくさん、あの、本当に、他のプラットフォームとはちょっと違う、なんか独自な色のあるね、番組がすごく多いので、このスタンド FM の文化もどうなっていくのかなっていうのもすごい気になるんですけど、このスタンド FM のね、この売らなかった部分ですね。そこもすごく気になりますね。はい、という感じでした。まあ、ちょっと古い情報でしたね。最新のニュースではなかったけど、でも1年前のそのスタンド FM で吉本に買収されたぞっていうね、なんかすごいキャッチーなニュースの裏側で、この AI のね、この音声の合成 AI の部分だけは売られなかったっていうね、そこだけは残ってたっていうのも、またこの1年経ってね、振り返ってみると今味わい深い話なのかなというところでご紹介しました。さて、そしてですね、他、ブルースカイでいくつか言及いただいてますので、ここでご紹介しておきたいと思います。まず、ドリームさんありがとうございます。 小ネタをいくつか提供しますということでありがとうございます。Spotify がアプリ UI を刷新して新しいポッドキャストとの出会いを促進するというニュースが出ていましたと。新しいポッドキャストとの出会いが流行語になるかもしれませんっていうね。この番組がね、ポッドキャストに恋をするが、こう、パイオニアとしてね、まあそんなこともないんですけどね、まあみんなが悩んでたってことですよね。こう、新しいポッドキャストとの出会い方って難しいよなっていうね、そういう出会う、まあ、なんだろう、これ。不思議ですよね。本当に山のように番組はあるのにね。で、その出会う、この、ところで悩みを持ってる人が多いので、Spotify もユーザーインターフェースを若干変更して、新しいポッドキャストを見つけやすくしましたよ、と。またコメント機能とかね、なんかそういうので、ソーシャル機能もつけたんで、まあ、リスナーと交流してくださいね、みたいなね。なんかそういう感じで、インターフェースが変わっているようです。僕は Spotify のポッドキャストは、自分で聞くときには使ってないんですね。使いにくいからですね、単純にね。やっぱり Spotify は音楽を聞くためのインターフェースで、ポッドキャストを聞くためには不自由だなと思ったので、今はまあ全部他でね、聞いてるんですけど、まあ、でも Spotify でしか聞けないものもありますので、まあ、そういうものは聞いてますが、このちょっと確認してみますね、インターフェースね。どんな風に変わってんのかなということで。なんか普段僕が聞いている範囲ではあんまり変わったような印象はないんですけど、まあ、ちょっとまだ降ってきてないのかどうなのか。2025年の6月28日のニュースですね。まあもうそろそろですね、皆さんのところにも行ってるのかな、僕のところにも来てるのかなっていう感じですが。はい、ドリームさんありがとうございます。これ新しいポッドキャスト出会えたら本当に嬉しいんですけど、なんかどうなんだろうね。ちょっとまたこれは使ってみて、またここでもしチャンスがあれば感想をということで進めたいと思います。はい、そしてですね、こちら虎のイオカルキツネイオカルさんが、最新の107回でポキログについてお話をしてくれたということでメンションを送っていただきました。ありがとうございます。イオカルさん、僕もこれまさにその出会う系サービスで出会った初回の番組ですね。で、それ以来ずっと僕も登録して聞いてるんですけど、今回ですね107回目、このブルースカイでね、ポキログという言葉を出していただいているので、たまたま僕も気づいたんですけど、普段聞いてる方の、これ僕は、イオカルさんはどこで聞いてるのかな？ポケットキャストかな？ポケットキャストで聞いてるんですけど、こう、タイトル欄とかね、全然そういうところには、ポキログって入ってないんで、全然知らずに聞いてて。最後の方かなってところでね、紹介いただいてびっくりしたっていうね、そんなことがありました。ありがとうございます。いや、電気グルーヴ、本当にね、まあ、今イギリスにたまたま来てて、本当に残念なこといくつかあるんですけど、そのうちの一つが、この年のね、前半行われた電気グルーヴのツアーに行けなかったっていう。ツアーにね、解禁賞で、もうずっと行ってたんですけど、今年行けなかったというのがね、本当に残念です。はい、もう全然ね、日本にいた方がですね、エンターテインメントの吸収率はいいような気がしますね。なんかね、そういう意味では非常に残念ですけれども、はい、まだしばらくイギリスからお送りしたいと思います。はい、イオカルさんもありがとうございました。さて、そんな感じですかね。はい、実はですね、合成音声という意味ではなんかね、合わせて紹介したいなと思ってた記事があるんですけど、これもいけるかな？ちょっと軽く触れていいですか？これそのイギリスにいるから気がついたっていうニュースなんですけど、イギリスのですね、電車ですね、列車です。日本でいうとこの JR に当たる電車ですけど、そこのアナウンスが最近 AI の合成音声になってきてるんですよね。で、まあ、それがですね、その元の電車のアナウンスをしてた人の声を学習して、そのクローンが喋ってるみたいなんですよ。その元のね、電車のアナウンスは人間が吹き込んでたんですけど、それを学習させた AI で合成した音声に今置き換わりつつある。まだね、全部じゃないんですけど、一部列車から置き換わりつつあるんだけど、ここが今ちょっと問題になってて、この元のね、 この声を吹き込んだ女性の方なんですけど、この方の了解を得ずに、この自分の声がね、彼女からしたら自分の声が勝手にクローンが作られていろんな電車で流れるようになってるっていう、これがね、ここのところちょっとずっとニュースで取り沙汰されてたので、AI の合成音声たまに問題になりますよね。なんかね、それこそなんだあれ、オープン AI のだっけ音声だっけ、スカーレット・ヨハンソンに似てるじゃないかって言って、スカーレット・ヨハンソンから怒られたりとかね、なんかね、こうたまにね、まだまだこういろいろ揉めることが多いんですけど、これ今ね、イギリスのスコットランドでもこういう問題が起きてますよっていうことで、はい、ちょっと合わせてご紹介しておきました。はい、ご紹介したのは Stop using my voice ですね。私の声を使うのはやめてください。New Train Announcer、 新しいトレインの、その音声案内が AI のクローンになりました。それは私のものですというね、 BBC の記事です。2025年5月27日の記事ですね。ご紹介しました。はい、というわけで今回も新しい出会いに感謝、感謝の霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第167回目をお送りしました。いやー、なんかね、ロンドンに1週間行ってきたという話をしたんですけど、イギリスの全体のね、地図が頭の中にないと、僕がね、今スコットランドっていう場所に住んでるんですけど、まあ、大体ロンドンまで 500km ぐらい離れてるんですよ。で、日本のね、国内で考えても500キロって結構な距離だなとは思うんですけど、なんていうんですかね、もうなんか本当に田舎から都会に上京みたいな感じでですね。あ、もうすごかったですね、ロンドンは。びっくりしました。もうなんか、一週間いて帰ってきたんですけど、僕の中では、これ言うと本当、ちょっと頭おかしいのかなと思われるかもしれないですけど、日本に一時帰国したみたいな気持ちなんですよ、今。ロンドンに行っただけなんですよ。国内を移動してロンドンまで行っただけなんですけど、日本に一時帰国して帰ってきたみたいな、なんかそれぐらいの感じなんですよ。なんか、その都会感っていうんですかね、そのロンドンのね、都会感とかが、あともちろん食べるものとかもそうなんですよ。日本食のね、かなり日本と同じ味がする日本食みたいなものもすっごいたくさんあるので、なんかそういうの食べたりとか、あとなんか街を歩いてたりとか、なんだろうね。なんかね、普通なんですよね、ロンドン。まちょっとこの、多分伝わらないと思うんだけど、なんていうの？外国人でもないわけ。つまり日本に帰国した気持ちになるということは、ロンドンを歩いている自分は、なんか外国人でもないんだよね。なんか、まあ、旅行者なんだけど、なんか自然とそこに、いてもなんか特にプレッシャーがないというか、なんかね、だからそういう意味でもなんか日本に帰ったような気持ちになったのかなーとかね、なんかずっと考えてるんですけどね。まあまあまあ、そんな経験はどこで話せばいいんでしょうか。ということでした。はい、というわけで、まだスコットランドからお送りしましたポキログです。まあ、今しばらくはイギリスからのお届けとなりますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。